さあそれではAちゃんに移るんですけども、まず自己紹介いつもしてましてね、まあ、約20年、廿日市 JR の駅前で、在住外国人 の、 支援ということをやってき、ました市民グループです。最近、まあ、一般社団法人になってですね、で心強いことにそ の、 理事が入っていただき、また今日あと紹介するんですけど、副理事長になっていただいた人がね、今日はゲストでございますからね、
なんと、
はい、紹介したいと思います。はい、渡辺俊明さんでございます。
はい、いらっしゃいませ、
はい、いらっしゃい、
こんにちは、渡辺です。
自己紹介を、はい、
よろしくお願いします。後半もね、
はい、お願いします。
じゃあちょっと合わせて紹介しておきましょうね。
はい、
彼はね、私よりちょっと若いんですけどもね、
ね、
本当に長い長いお付き合いで、はい、そして私とはちょっとレベルの違う経営の際というかね、中小企業診断士であるとかですね、広島の本通り商店街の、まあ、事務局長も長く勤められた人なんですね。まあ、畑違いのところへね、引っ張り込んだような私がそれでね、
20年前に
でも助かってますよ。まあ、そういう人です。
はい、
じゃあ、まあ、どうしましょうか。先に私の方行ってしまいますかね。いやいや、やっぱり8月の行事を先に言いましょうかね。
渡辺さんもね、巻き込まれてますから、
巻き込まれた分でね
ここにいる人みんな巻き込まれてますから、ぜひぜひそちらを
どこからでもね、はい、話入ってください。
はい、
私の方からちょっと最初に申し上げるのはね、エージャンというのが、まあ、そういう市民グループの活動で細々といろいろやってきたんですけどね、このコロナ禍にね、在住外国人は大変厳しい環境にあって、仕事も時間が削られたりね、辞めさせられたり、はい、まあ、いろいろありましたね。ですからその時にはコロナ給付金とかね、生活保護とか、まあ、できる限りのことはしていったんです。それでも、まあ、体調を崩してね、亡くなった人がいましたね。インド人 の、 ビシェット君はもう7月1日がね、でみんなで葬儀を、渡辺さんも来てくれました、みんなでね送りました。まあ、そんなようなことがありましたね。で、まあ、そういう中ですけどね、これ手をこまねとっちゃいけないということで、私どもはやっぱり見える化して在住外国人のことをね、そして、それをどんなトラブルでも相談を受けてですね、寄り添ってできることはしようとしております。で、毎年廿日市で展示会やってたんですが、それをきっかけにね、広島にこう繰り出してね、やってきた。そして G7 にぶつけるようにしてですね、袋町でシンポジウムをやり、展示会もやりました。
はい、
おかげでですね、 NHK テレビ3回ほどね、取材放送していただいたということでございます。しかしながらね、我々ちょっと不満があるのかですね、我々は、まあ、ウクライナのね、支援をしているということが評価されたわけでしょうけども、実は同時にね、やっておられた袋町の上の階、ちょっと私覗いたらですね、また素晴らしい企画をね、市民がしておられたんですよ。これはね、例えば紙芝居ということでね、紙芝居と音楽、一般社団法人町物語制作委員会というのがされた。相当なエネルギーを費やしてですね、まあ、これ英文もずっとなって、音楽の力、歌舞伎の力、スポーツの力、食の力、子どもの力、現場の力、広島のね、魅力をね、いっぱいこういうのがね、本当に市民に届き、そして外国人のメディアにもね、届くべきだったと思いますね。残念なことを、まあ、報道もされたと思うんですけど、私はこれをですね、思って、この G7 で取り残されたものをですね、8月にですね、できればゲートパーク、元の広島市民球場跡地でですね、もう一度やってみようじゃないかという気がしております。そして広島におられるいろんな難民、ウクライナだけじゃないんです、ミャンマーとかカンボジアとかね、クルドとかね、いろんな人がいらっしゃる。そういう人にね、目を向けていただきたいし、そして何かできることが市民としてね、あるんじゃないかという気づき、そういうイベントをやりたいと思っています。
それが8月、
8月ですね、
26日オリズルタワーと、
はい、ね、
28ゲートパーク、
そうですね、
ということですね。
まあ、最後の8月の最後のね、土日月と、まあ、その暑い最中にようやるわということでね、もう理事の中からはだいぶ苦情も出ましたし、
理事加えてます。ちょっと、まあ、理事の方の話をね、少し掘り下げてもいい、最初のコーナー行きましょうかね。
そうそうそう、はい、それじゃあ最初のコーナーは
お願いします。
これに気づけばですね、
これに気づけばええじゃん。
はい、
はい、じゃあいつものようにですね、市の広報から、あ、これ後だから、はい、あ、ごめんなさい、何だったかな、
今の話続けて、
今の話でよろしいんですかね、はいはいはい、私もちょっとねボケ取りましてごめんなさい、
ボケた宣言はいいですので大丈夫です、みんな私もボケてますからとりあえず今のイベントに向けてどんなことをやってるかとか、あと渡辺さんも、
そうそうそう、渡辺さんにね、
ホップステップが終わったところまで一緒にやりましたよ ね、
そ、 うですね、
その辺についてちょっと聞いてみたいですかね、
渡辺さんの方からもねお話をしていただければありがたいと思います。
私たちが福田町でやってる時にちょうど同時進行でやってたことがありますよね。そうそう
そう、彼がね一番本当にずっと寄り添っていただいたわけですから、現場しとってんですからね、
車両ですよね
車両からね、
どうでした、車両の方のイベントは、
私がね、栗林さんともう先ほどから申し上げるように20年近く一緒に経営と関わってるんですけどね、
はい、
今回たまたまの G7 が広島にありますんで、まあ、広島でこのある G7 というのにかけて、やはりより多くの方々に広島らしさということを理解していただこうということと同時に、今ウクライナで多くの方々が苦労してらっしゃるということを両方合わせてですね、何らかの形で手作り の、 イベントをやっていこうかということに、まあ、これ私も関わらせてやっていただいたんですけど、一番大変だったのはやっぱり会場であった元氏らの方々だと思うんですね。生活も大変でもあったけど、でも終わった後にですね、警備の警察官の方にありがとうございましたと挨拶されたのを私は感動しましたね、やはり、まあ、同じ広島に住む市民の一人としましてね、まあ、こういった市民の意識というのはちょっと誇りに思っていいんじゃないかと思います。今回のひまわり折り鶴フェスタというのを今度広島8月にかけてしますけどね、これもやはり広島には昔から海外からの方々の縁が深いんでね、多くの方々に広島に来てる方々にこの行事にも参加してもらいたいなとは思っておりますね、はい、
ありがとうございました。じゃあちょっとポイントだけ申し上げてね、PR させていただきましょうかね、はい、さっきの話ですけども、8月にで実はですね、見に来てくださいというだけじゃなしに参加してくださいという呼びかけもあるんですよだからね、あ、ちょっとこれ商売にもなるんですよ、だからちょっと気をつけて聞いてくださいね
はい、聞きましょう。
一つはですね、8月の26日はこれはシンポジウムなんですよ、だから中央大学とか武蔵野大学とか東京から先生と学生がですね34名ぐらい来られましてね、なぜか私とのご縁でですね、そして広島に泊まって、いろんな発表をねグループでやってくれるんです。その発表 の、 テーマはですね、在住外国人なんです。在住外国人のいろんなトラブルとかですね、そういう現状についてですね彼らが発表してくれます。だから彼らの発表を聞いて、そしてそれに対して広島ではね実はこうなんだよという実務現場で知ってる人たちがそれに呼応するようにしてね受けて話をして、そして、自由討議とこういうようなことでね、まあ、5つ6つテーマがあるんですけどね、大変忙しいんですけど、折鶴タワーという皆さんご存知でしょうかね、折鶴タワー、10階なんです。だから南側のね旅館の方から入って、1001というのをね、ドアホンかなあれ押したらね開きますから、で10階まで来ていただいたら研修室でそういうオンラインでも参加できます。そういうことを考えてます。若い者とそれから、まあ、年寄りというと悪いけどね、やっぱりいろいろ実務のね長けた人とのコラボで面白いことをやりたいなと思ってます。でそれをねやった後はまあ、彼らと、まあ、懇親するんですけども、うん、翌日の、日曜と月曜、まあ、2日間ですね、今度は一転して屋外の、なんていうかねゲートパークですね、
広島ゲートパーク、
はい、ここのね最初は全部と思ったんですが、やっぱり無理なんで大屋根広場という大屋根があるんですよ、うん、これだけでもね900平米からある、そこを全部お借りして、そして駐車場もね近くにある、これも1100平米ある、これもお借りをしてですね、ひまわり&折り鶴フェスタということで、 まあ、ひまわりというのはね、あのウクライナの国歌、国旗にもあるようにですね、あの黄色い、まあ、そして折り鶴、この折り鶴タワーですね、それを、まあ、
まあ、広島をね、
掛け合わせて、広島を掛け合わせてですね、うんうんうん、やろうとしてるんですけども、あの私らの願いはですね、やっぱり在住外国人と向き合うということで、いろんなトラブル相談をね、ここで受け、そして就学就労、そういうようなこともね、サポートしたいと思っています。幸いなことにですね、国も、国といっても入国管理局ですね、入国管理事務所、国とそれから県は、あの県の外郭団体ですけども、就労支援をしとられる、ところとですね、それから広島市、これはあの国際課も、そして、消防署ですね、参画していただける、国県市揃い踏みでですね、在住の外国人の、まあ、トラブルとか、それから生活に対するね、そういう情報、トレーニングというか、そういうようなこともやります。まあ、これからあの弁護士行政書士の方々の支援もお願いしようと思ってますので、ワンストップ相談ができるということが一つ、それからあの合わせて各国の現状ですね、難民と一言で言ったってね、全然国ごとに事情違いますんで、それを分かりやすく展示をして、そして日本の支援内容もこれまたいろいろ違うし、広島でどんなことしてるからもありますんでね、あの広島の関係団体、支援団体にもテントを張っていただいて、いろんなあの説明をしていただき、そしてステージで説明をし、あの映像でね、まあ、現在のリアルな状況をね、皆さんと共有したいと思っています。それからさっき言いましたように、消防署は救急体験であるとかですね、それからあのハンディを抱えた障害者の方が団体はですね、障害者の体験、例えばあの車椅子に乗ったらどうなるか、あの目がね不自由になった時はどうなるかというようなこともね、やってみようと思うんです。まあ総じてあのマイノリティのね、あのこれを市民として受け入れるにはどういう情報が、どういう知識、あのそれから訓練がね必要なのかというのが、まあ、一目で分かるイベントにしたいと思っています。大変暑い夏なんですけどね、あの周りから冷風機をね、大きなやつをとにかくそあのかけますし、そして逃げ場も近所にあります、いろいろね、そういうようなことでいいんじゃないかと思います。私、
防災グッズとかソフトの
展示販売とか書いてますけど、それもね、ぜひね、我々のテーマはやっぱりあの、うん、避難民のね、そういうあの日常的な問題だけじゃなしに、うん、非日常、これはあの我々ずっとあの避難所体験会をやってきたんですけどもね、あの外国人の在住者はその地震、災害、水害ですね、そういった、まあ、津波とかね、この何も知らないという人が結構あるわけです。だからね、そういうようなところに対して、ね、訓練をしたい、はい、思っております。
渡辺、ねはいはい、さんもね、防災のニューノーマルということで今回書いてますよね、多文化共生まちづくりと、まあ、全体的にこの3日間通してそういうところを中心にというところでいいですよね。実際に見てもらうのもまあ27、28日に点取って話ができてという感じですよね、
はい、
じゃあちょっとこの辺ですね、あのリクエスト曲の紹介に行かなきゃいけないんですよ。今回選んでもらったのは何でしたっけ、渡辺さん。
あのね、これはね、寺内武史とブルージーンズとね、
はい、
植木仁の歌で、あの遺憾に存じますという歌です。
遺憾に存じますですね。はいはい、じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、お願いします。
はい、お願いします。
学生時代は優等生、万能選手で人気者、こんな天才今まで見たことないとかなんとか言われたもんだが、今じゃしがねえサラリーマン、こらまたどういうわけだ世の中間違っとるよ、誠に遺憾に存じます。それが新婚時代は暴君で、ハゲゼンスエゼンねあなた、私とっても全く本当に幸せよとかなんとか言われたもんだが、今じゃ子守に皿洗い、 こらまたどういうわけだ世の中間違っとるよ誠に遺憾に存じますはいウエストブルージンそれが今日はもう死んだ気でないけまれた子供は有料児近所で噂の親子とお宅はさぞかし鼻が高いでしょとかなんとか言われたもんだが今じゃイカれたドラ息子こらまたどういうわけだ世の中間違っとるよ誠に遺憾に存じますそれがやれやれ徹底的にいけあれおいほらおい調子に乗るなね
最近のニュースとこわない。
はい、
面白い
ブルージーンズってこういう感じのグループ3人組なんですか。
これはね、あの植木仁はね、花はじめとクレイジーキャッツって、ね、
あ、はいはいはい、
でこの歌を歌った頃はね、私はまだ私があれは学生時代だったね、まあね、うん、あのいい加減なサラリーマンのあの歌ですので、
面白かったです。
はい、
はい、
それじゃあちょっとですね、この、ここまた一つ20日市、はい、市の広報ですね、7月号ちょっと開いてみましたね、はい、そうするとね、あの2ページ3ページ4ページ5ページここなんですけどね、はい、あの G7 のね、あの広島サミットのことがまず、うん、あの歌われておるんです
。サミットはいはい、
そして、まあ、この映画ね、本当に、宮島にも来られたということでね、そしてさあそれから その G7 の時の話なんですけど、さっきちょっともう話してしまいましたけども、あのこれに関連してね、あの私としてはあのこの度、上滑りと言ったら失礼ですけども、広島 あの人営み、そして思い、こういうものをね、もう少し取り上げていただきたかったと思いますので、そういう意味ではね、これから、いろんなことでね、国際的に、広島の方から発信していかなきゃならないんじゃないかなというふうに反省しているところです。
さっきの遺憾に存じますって感じですね、
うん、そうそうそうっていうのは言ってですね
ありがとうございます。
確か、はいはい、そして次に4ページ5ページも先にまあ見せてみていただければと思うんですけど、はい、あの一人一人の子どもが安心できる学校居場所づくりに向けてというのがね、あの市の学校教育課のこのまとめで出てますよ。これを見るとですね、あの不登校児童生徒数がの推移がねグラフで出てるんですよ。でも右肩上がりでどんどんどんどん平成26年から令和の3年まで載せてますね。でこの春塚市も全国と同じ傾向のようです。で、まあ、そういったところでね、教室以外の居場所づくりというのがね、近々の課題となっておるようです。まあ、そういうことで、これはあの木の根っこの、ね、横山さんの方からまたあのコメントがあると思いますが、あの5ページにはね、子ども相談室ということで、まあ、いろいろな子ども相談のためのまあ、子どもつながり支援員とかね、つながり支援プロジェクトとかいろいろ多彩にあります。まあ、あの関心ある人はですね、まあ、心配ある人はですね、こういったところもあるということを知っていただければと思います、はい、これはあの横山さんの方からちょっとコメントをいただければと思うんですが、
そうですね、右肩あたりで、あの一応20日市の市の方ともね、うん、教育委員会の方も連携させてもらって、ええ、去年ぐらいから月に年に2回ぐらい、うん、連携の一緒にあのオンラインで、うん、あのお互いの情報をやり合って、うん、こういう場所がありますよってことで、うん、お互いにこうなんかうちの自分のところだけに来てもね、自分のところだけで、うん、あのケアできませんから、うん、この子に会ったところをどういうところに紹介するとかいう、うん、あと教育委員会もすごい頑張って、うん、20日市はそれほどあのなんていうかね、あの受け皿がたくさん結構あるので、うん、あの頑張っている方だと思います、うん、広島市の方が結構大変です、うん、はい、うちの方もやっぱり少子化に加えて、少子化で子どもはどんどん減っているのにかかわらず不登校児が増えている、30万40万どんどん増えている、小中学生が行き場を失っているというのがあるので、まあ、それのほとんどが家にこもってるんですよね。 お母さん働き行かなきゃいけない、時間に振り回されてるみんなね。なので、まあ、なかなか大変だと思いますよ。あの頼れるとこがないというのは、どこでもいいから、あの近所のおばあちゃんとかおじいちゃんでもいいので、行けるとこがたくさん横にね広がって、分断がなくなればいいなと思います、はい。
まあ、それに関連してね、私はあの在住外国人の指定についてね、やっぱり気になっておるんですよ。まあ、小さいあの小学校に入学した子、そして中学高校、もうすべてね、あのそれぞれあのトラブル要因があるんです、うんうん。それは何か言ったらね、ちょっとあの日本語についての理解がね、まあ、ちょっと行き届かないときに、あの学科の中でね、あのどっかやっぱり弱いところが出てきたりしてですね、で自信を失っていきます ね、
ですね。言語が日常の会話と学習の言語が違うんですよね、やっぱり使う言葉が、まあね、なんかベラベラベラベラ普通に喋ってる子どもたちでも学習に関してはついていけなかったりするわけですよ、授業に使う言葉は違いますから。
そうそうそう、だからそういう子たちはね、先ほど横山さん言われたようなね、あのイベントですね、今回クレで行う、ああいうとこ行ったらね、またそれなりに自信も持てると思いますよ。うん、自信持ったということを、ね、聞きましたからね。
子供も親もそうですけど、やっぱり世界が狭いんですよ、
そうそうそう、
今ずっと戦争の後からずっと分断されてますから、社会が、横のつながりがないんですよね、今やっとつながりが大事だって言ってきましたけど、そうそうそう、昔から必要なんですよ、
まあ、私らはね、あの古いから、私はもうね80歳なんで、あの今の、ね、時代と全然違うのがね、町内会とかね、自治会とかね、
う
ん、そういった、ね、あの濃密な、ね、あれがね今ないんですね。で私たちはあの子ども町内会じゃないけども、あの子どもを、ね、面倒見ていただきました、だからいろんなことでね、もう学校終わってもね、もうやりたい放題、まあ大人
栗林さんのやりたい放題、
そうそういう
学校でも栗林さんはやりたい放題でしたけど、いやいやいや、
それがね、あの当たり前だったからね、それがない、
そうですね、ルールルールルールでね、縛りすぎてきた、結局つけが回ってきたというところだと思うんで、
外国人でね行ってね、小学校でも入ってもね、すぐ辞めてしまってね、家帰って引きこもってる子やっぱおりますよ。だからね、なんかね、ちょっとこうハードル高いけど ね、やらないといけない。そして就学きれいに なって、それで就職とかね、直に行けなくてもね、日本語教育をねしっかりやって、そして就労へつなぐとかね、いろんなね、あのそういうシステムあるということをね教えたいんですよ。
そうです
ね、情報がない、情報が、
エイジャーさんとうちの共通点であります居場所っていうところですよね。
そうそうそう、うち、あのエイジャーのメンバーがね、そっち行ってる外国人が木の根っこでね、ずいぶん可愛がってもらってます、そういう意味。
外国人の子供たちに会うものって、やっぱりみんなに会う、優しいので。
そうそうそう、
渡辺さんどうぞ、
はい、
どうぞどう
ぞ。
あのね、私もね、この一般社団法人エイジャーの他に、まあ、商店街の関係の仕事をさせてもらってるんですけど、ね、やっぱりあのわざわざお店に来てくださる方というのは、やっぱり今単に物やサービスを受けるだけでなくて、街での、まあ、出会いとか語らいとか、それからの安心安全、まあ、健全なね、街を作っていけなきゃいけない。そうするとやはりおもてなしや優しさや温かさというものをやっぱり持っていかなきゃいけない。このこと自体はこの今回シンポジウムある共生の花を咲かせようということとですね、はい、通ずるところがあるんじゃないかなと思ってますんで、
ですね、
はい、
全ての方に多分通じますよね。
そうですね、
障害者でもマイノリティでも、普通の方でも皆さん必要ですよね、
はいはいはい、
だからね、そういう意味でね、私あのさっきの戻るんですけども、あの8月の27、28の時にね、あの広島ならではのそういうそのまあ、アジア大会もやったんだし、で、まあ、いろんな、ね、町内会でも、ね、あのいろんな活動そういうのを、ね、展示してほしい。以上、そういうことで、ね、いつでも出てほしいです、
はい、では皆さんお待ちしてますねということで、そろそろでは、まあ、話はつきませんがお別れの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の根っこのホームページから木の根っこラジオやエイジャンのホームページからお聞きいただけます。次回は8月8日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市、3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人エイジャンの栗林克之と、
渡辺俊明でした、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エイジャンの提供でお送りいたしました。
ありがとう。